島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今回の絆づくりインタビューは FM 喜多方からフリーアナウンサー常盤秀次がお送りいたします。さあ今回はですね、もう毎年楽しみにされている方多いんではないかと思います。喜多方の酒フェスタ、2月の7日水曜日の開催です。喜多方プラザ文化センターの東隣の特設のテント、この特設のテントはですね、この喜多方の冬祭りの、最初の土曜日日曜日と次の土曜日日曜日に挟まれた真ん中の7日の水曜日ということでございまして、そば、フェスタとラーメンフェスタの中間でございます。さあそれでは早速ですが、喜多方酒フェスタにつきまして、会津喜多方商工会議所の高久大志さん、こんにちは。
こんにちは。
そして喜多方プレミアムブランド化推進委員会の新谷正樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
まずこの酒フェスタ開催のきっかけ、どんなところからこういう発想になったんですか。まあ、詳しくはまた後ほどお伝えしますが、ものすごい数の蔵元が参加してますよね。はい、
そうですね、まあ、蔵元の数でいうと12蔵の蔵元さんが会場に置いていただいて、この時期おすすめの日本酒を振る舞うということですので、新酒も続々できてきておりますので飲み比べができると。あともう一つ、県内の全蔵元の純米酒を揃えるということで、おそらく県内の蔵元の全部集めるという、そういったイベントというのは喜多方だけでしかやってないと思いますので。
本当に全部なんですか。
そうですね、57蔵元、はい、全部集めるので、こういう機会でないとなかなか飲み比べできないんで、ね、
ですよね。
はい、
ということなんですが、新谷さんはどうですか、この規模のことどんなふうに感じますか。
やっぱり皆さん日本酒が好きなんだなっていうところの再確認ができるイベントかなと。
参加者とか見てると、
はい
はい、
実際私もスタッフでいるんですけども、はい、本当に心躍らせるようなフェスタなんですよね。
運営メンバーとしてのもちろん高久さんも新谷さんも喜びはあるかと思いますが、私想像するに、私なら参加したい。
私も参加したいですね。
私もです。
ね、
はい、
いやーと思ってしまいますけどね。はい、2月の7日の水曜日でございます。喜多方プラザ文化センターの東隣の特設テントでの開催、ということなんですが、じゃあちょっと順番にね伺ってまいりたいと思います。高久さんに伺うのがよろしいんでしょうか。全体像を伺わせてください。はい、時間とかですね、
あ、
はいはい、いろいろね、
そうですね、
また大人の決め事がございます。
はい、まあ、今言われたように2月の7日水曜日ということで、喜多方プラザ文化センターの、屋外にビッグテントを張りまして、そこでやります。で、時間が4時からスタートして8時半で終了ということになっております。はい、で、酒チケットということで前売りのチケットを販売しております。
はい、
で1枚3000円ということで販売しておりまして、
はい、
定員が500名ということで、あります。で、この3000円の中に、オリジナルのおチョコがつきまして、そこに、日本酒の、まあ、飲み比べがあって、それプラス、飲食ブース、まあ、屋台ということで、屋台が6店舗出ますので、その各店舗の まあ、お酒に合うとおつまみということで一品ずつついて3000円ということで、かなりお得なイベントになっていると思います。でもう一つですね、はい、今回の取り組みで、ちょっと新たな部分というところなんですが、はい、会津と米沢の、まあ、酒蔵街道というふうにちょっと名付けまして、はい、今回米沢、お隣の米沢の蔵元、4蔵元なんですけども、そこのですね、まあ、純米酒と純米吟醸酒ということで、今回、揃えてですね、皆さんに振る舞うということですので、そちらの、まあ、飲み比べも楽しんでいただきたいというふうに思います。
米沢からも4蔵元？
はい、そうですね。
ひょっとして県内全部で57蔵元ってありましたね。
はい。
プラス4なんですか？
そうですね、プラス4ですね。
合わせてじゃあ61蔵元の、
まあそうなりますね。まあ、
様々な、はい、そのジャンルの日本酒が味比べできる、は
い、できるということなんですが、ちょうど米沢も乾杯条例ということで数年前に条例ができまして、
はい、
でうちの北方ももちろん乾杯条例あります。
乾杯条例仲間ですね。
そうなんです。で、会津若松とあと南会津町ということで、はい、まあ、そこをつないで酒蔵街道になったらいいなということのちょっと願いを込めて、今回初めて特別企画ということで、
はい、なるほどなるほど。つまりはもう自由にオリジナルおチョコで試飲ができるということで、高木さん間違いないですね。
そうですね、まあ、ある意味飲み放題になってますので
、はい、ということで、県内の全部の蔵元です、北方も含めた全部の蔵元で57ですね。
はい、はい、そうです、
はい、私なりに考えたのは、まあ、ここ数年その全国で金賞受賞数がとにかく福島県内の蔵元が多いと、北方だけでなくてね、北方ももちろんですが、です、ね、はい、ということですよね。
そうです、そうです。
はい、だからいかにその福島県内全体のレベルが高いかというあたり感じますね。
そうですね、今の金賞のお話ですけど、全国の市町村単位で見ると、多分北方市がこの市の単位で金賞多分5つかな、
5
くらいですよね、取ってますよね、市のレベルでいくと多分一番、
それも多いわけですね、
一番多いということで、京都にも勝ってるということなので、
すごいですよ
ね、やっぱり、はい、酒どころですね、
はいはい。北方純粋に11蔵元でしたか、
はい、
北方だけでいうと、
は
い、
で西会津が1蔵
元、ね、あってね、はい、まあ、お仲間ということでやってますけども、ということですが、ほぼ半分のね蔵元が金賞取っちゃうわけで、いかにその切磋琢磨してるかっていうので、また今世代交代の時期でしょ。
そうですね、
当時さんとか、あと後継ぎの方が責任者で、は
い、みんな若返ってですね、
で酒造りしてるっていうことで
勉強していい酒作ってますね、
はいはいはいはい、このあたりがやっぱり大きいですね、
はい、
なんていうか、私も地元の人間ではありますけれども、自慢ですね。
本当です ね、
うん、ね、はい、自慢できますね。こんなにすごい規模でやっちゃうってのはすごいなと思いますね。さあ、酒フェスタでは実はお酒、いわゆる日本酒そのものだけではありません。いろんな楽しみありますね。この辺のご案内お願いします。
あ、はい、そうですね、日本酒の他にもですね、日本酒スイーツということで、
はい、
酒粕を使ったムースなんかの提供であったり、はい、あと日本酒カクテルということで、はい、こちらもですね、市内のバーケーブさんのご協力いただきまして、はい、この時のオリジナルの日本酒カクテルということで、振る舞うと、うん、そういったものもあります。
販売じゃないんですね。
うん、ではないですね。この3000の中に入ってますんで、
じゃあこれくださいということで、
そうです、そうです、
ね、試飲ですね、じゃあね、これもね、
そうですね、あとはお土産用ということで、当日会場で、日本酒を、気に入った日本酒をお買い求めいただけるということで、日本酒の販売ブースの方も設けています。はい、
はい、2月7日水曜日夕方の4時から8時30分までの4時間30分でございます。北方プラザ文化センターの東隣の特設テントです。お二方、これだけはって何か、あ、忘れたって何かないですか。 大丈夫でしょうか。
うん、そうですね、まあ、今言われたように県内の酒ももちろん集まりますし、北方の新酒も飲み比べできますので、はい、ぜひこの機会に本当に参加してほしいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。会津北方商工会議所高久大志さん、それから北方プレミアムブランド化推進委員会委員新谷正樹さん、高久さんはこちらの推進委員会にも入ってらっしゃいます。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は私フリーアナウンサーの時は秀嗣でした。
福島を楽しみながら自然を守っていく、福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプ、プリウスセーブザフォレスト、この活動は未来へと続いています。ありがとう5周年福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。